皆さんこんにちは。安西九郎平和原発独り言2020年の11月分をお届けします。つい先だってもう1年の4分の3が経ちましたねとか言ってたら、もう6分の5が経とうとしていますね。ちょっと違うイントロで今日は入りましたけれども、いつものように時の話題を皆さんにご紹介したいと思います。今日も鴨川のほとりを走っているあの京阪電車の京阪三条の駅から歩いてこのスタジオに来たんですが、三条大橋を渡ってきました。三条大橋ってあの古い橋で、欄干が材木でできてるんですよね。木でできてるんですね。その木もところどころ割れ目ができていたりですね、もう腐ったのかある部分くり抜いて新しい木をはめ込んだりしている、いかにも古めかしい感じなんですが、まあ京都にはこういう雰囲気が似合うかもしれないと思ったんですね。コンクリートで、ツンツルテンのものを作るよりはこのまんまの方がいいかなと思いながら歩いてきました。さて、まあ、11月ですけども、先月の終わりに結構重要なことが国連で起こりました。何かというと、10月24日が国連の創立記念日なんですけども、ちょうどその日にですね、核兵器禁止条約っていう、核兵器を全部、備蓄したり人に渡したり、あるいは運んだり使ったり、貯蔵したり、そういうことを全部禁止するための核兵器禁止条約っていうのが、発効条件、条約として成り立つ条件を満たして50カ国目にホンジュラスっていう国が、批准しましてね、ついに来年の1月22日に核兵器禁止条約が発効するにいうことになったっていう、結構重要な事件があったんですね。この条約は2017年の7月7日七夕沢の日に国連で採択されて、122対1対1、賛成122、反対1、棄権1っていうね、圧倒的多数で成立したんですけれども、条約っていうのは国連で採択して成立しても、それだけじゃまだ効力を持たなくて、それぞれの国が持ち帰って、それぞれの国の国会その他で、主権者が決める最終判断、それを仰がないといけない。それ批准っていうんですね。で、批准国が50カ国になった時から3ヶ月後にこの条約は発効するっていうことになってて、2017年の4月からだんだん、ベトナムとかオーストリアとかニュージーランドとか、いろんな国が次々と批准を始めて、ついにこの前、10月24日に50カ国に達した、ね、達するとそこから数えて90日目、90日と3ヶ月だから1月24日みたいな気がするかもしれないけども、10月は31日ありますしね、そういう関係もあって1月22日来年いよいよ発行します。ちょっと厄介なことは、核兵器を持っている国がこの条約にそっぽ向いてるってことなんですよね。その核兵器持ってる国っていうと、アメリカ、ロシア、イギリス、フランス、中国っていう、まあ、五大核保有国。これらの国々は、国連の安全保障理事会っていうところの常任理事国っていうのを務めていて、その5カ国の他に、イスラエル、インド、パキスタン、北朝鮮っていうところが今、核兵器を持っていて、世界で9つの国が核兵器を持っているんですが、これらの国々はこの条約に、参加していないんですね。それはそうでしょうね。この条約に参加したら核兵器禁止条約って言うんだから、核兵器持っちゃいけないことになる。で、それらの国は今核兵器を持っていて、世界中に今 13,500発ぐらい核兵器があるんですね。だから核兵器を持つことを安全保障政策の一環として位置づけている国は、当然この条約に今すぐ入ろうかということにはなってない。 それどころかアメリカのような核保有国に身を寄せて核の傘っていうのの中に入っている日本とか韓国とかドイツとかそういう国もこの条約に今のところ背を向けているんですね。その国々の安全保障政策の根底にあるのは何かっていうと核抑止論とか核抑止力理論と言われているもので、つまり核兵器を持つことによって相手の国が戦争を仕掛けてくるのを防ぐ、もし戦争などを仕掛けてきたらただじゃおかないよって核兵器で脅しをかけて、その核兵器の脅しによって戦争が起こるのを抑止しようという考え方なんですね。核抑止論とか核抑止力理論というふうに言われています。すべての核保有国はこの核抑止力理論に基づいて安全保障政策を核兵器に頼っているんです。これをだから改めさせないといけないんですね。だけど広島長崎で核兵器が人類史上最初に使われてから一度も核兵器使われてないからいいじゃないかっていうふうに考える人がいるかもしれないんですが、この核抑止力理論というのは大変厄介な性質のものなんですね。さっき言ったように一つは核兵器を持って脅しをかけて相手が戦争を仕掛けないようにしてるって言ったけども、その脅しにもかかわらず相手が戦闘行為を行ったらば、核兵器による脅しが単なる張り子の虎飾り物ではないってことを示すために、間髪を入れず核兵器をお見舞いしないといけない。そうじゃないとなんだ単なる脅しに過ぎなくて、核抑止力なんて言ってるけどもこっちが戦争を仕掛けても核兵器使わないじゃないかっていうことになっちゃうと抑止する効果そのものがなくなっちゃうので、核兵器による抑止にもかかわらず、相手が攻めてきた場合軍事行動に出た場合には直ちに核兵器を使わなければいけないんですね。核兵器の使用を前提として核抑止論というのは成り立ってるんですね。ところが広島長崎の日本人の体験は核兵器っていうのは使ってはならないものであるっていうことを徹底的に示したにもかかわらず、この核抑止論は抑止が破れた場合には迷いなく核兵器を使わなければならない、使用してはいけないはずの核兵器を使用しなければ核抑止力が機能しないっていう根本的な矛盾を抱えているっていうことですね。それからもう一つは核抑止力論というのは相手よりも強い核を持つことによって初めて脅しが効くわけだから、例えばアメリカとソ連の間で昔核軍備競争というのが起こったんですけれども、相手が我々よりももっと強い核兵器を持っているかもしれないっていう疑心暗鬼にとらわれるんですね。疑いを持つんですね。そのために相手よりもっと強い核兵器を持つためにどうしても自分たちが持っている核兵器をもっと強烈な強いものにしようとする。そうすると相手が、アメリカが核兵器を新しい近代化したからうちもそれに負けてはいられないっていうんでまた強い核兵器を持とうとするので、どうしても軍拡軍事競争が起こってくるんですね。事実どんどんそういう事態が起こってきて、まあ一番多い時には核兵器が世界に7万発もあるっていう事態を迎えたんですけれども、まあ軍縮の機運がいくらか進んできて今1万3500発ぐらいになったけれども、一つ一つの核兵器が持っている威力や命中精度が圧倒的に良くなっているので数が減ったと言いながら核兵器の恐ろしさそのものは全く変わっていないんですね。だからなんとかなくさなきゃいけないというわけですね。で、この核兵器を持って脅しをかけるという核抑止政策は、国際司法裁判所というところがもう、まあ、今から20年以上も前に出した判決で核兵器による威嚇核兵器を持って脅しをかけるなんていうのは一般的に言って国際法違反であるっていう判決を出しているので、その国際司法裁判所の判決にも矛盾する政策なんですね。しかも核兵器を持つと核兵器は必要とあればいつも使う準備をしてなきゃいけないっていうことだから、核兵器を使ったらどんなに 非人道的なことが起こるかなんていうことには無頓着になる。だから広島長崎でどんなにあのキノコ雲の下で悲惨なことが起こったかなんていうことはあまり研究もしないし、学校教育で核兵器の恐ろしさを教えたりしなくなるんですね。そういうことを教えちゃうと、そんな恐ろしい核兵器をなぜ使うことを前提に安全保障政策を考えるのかって批判が国民から出るので、核兵器の恐ろしさとか広島長崎の被爆の実相の解明とか、そういうことに消極的になるということですね。まあそういうことと同時に、最後に核兵器を使うっていうのは国家機密として最も重要なことだから、核兵器がどこにしまってあるかとかね、そういうことは国民に教えないんですね。教えるとテロリストたちがその核兵器を盗みに来たりする恐れがあるっていうんで、近代国家の民主主義っていうのは全て情報を透明にして国民の前に開示して、そして国民の判断を仰ぐっていうことが民主主義の基本なんですけれども、核兵器政策を取ると核兵器のあり場所とかね、そういうことを一切公表しなくなるんですね。民主主義の根本的な原理にも反しているということで、まあそういうことを考えると核抑止政策に、依拠して、国の安全保障を考えている国々、つまり核保有国、そしてその考え方に同調して、アメリカなどの核の傘の中でぬくぬくと安全が保たれるって言ってる日本や韓国やドイツなどの、まあ、同盟、軍事同盟の諸国ですね、これはちょっと危ない安全保障政策を続けているということで、我々はこの核兵器禁止条約、今のところそういう核保有国が入ってないから、その効果を表すためにはどうしてもそういう核兵器を持っている国々、あるいはそういう国々の核兵器に依存して安全保障政策を組み立てている同盟国に政策を変えさせて、核兵器によらない安全保障政策を立てさせる必要があるんですね。とりわけ日本はですね、広島長崎という人類史上初めての核兵器の実戦使用を経験して、もうとてつもない被害を受けたんですね。核兵器の被害っていうのは戦争が終わったから被害が終わるってわけじゃなくて、被爆者たちは一生を通じて、癌や遺伝的影響などの不安に苛まれていくんですね。そういうことからしても他の大量破壊兵器よりも特別な、まあ、非人道的な側面を持った大量破壊兵器であるということで、こういう核兵器なんていうものに依存して安全保障を考えることをやめさせていく、そのためにはやっぱり、その悲惨さを体験した日本の国民が自らの国の安全保障政策をアメリカの核に頼らない、もっと平和的な政策に転換させていく必要があると思うんですね。だから日本がこの核兵器禁止条約に背を向けているのはけしからんと批判するだけではなくて、日本の安全保障政策を核兵器によらない政策に転換していくために、国民も国会議員もですね、みんな知恵を出して、そういうことを実現していく、そのためにはアメリカとの関係を含めて考え直していくことが必要なのでしょう。まあ、来年に向けてまた皆さんと一緒に考えていきたいと思います。ではまたお会いしましょう。